36、各常任委員会の活動報告。報告書等については、二次元コードから市議会ホームページをご参照ください。37、総務常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。総務常任委員会では、能登半島地震災害の発生も踏まえて、防災についてを令和6年度の調査事項として各調査を行いました。行政視察。令和6年5月、埼玉県ふじみ野市。テーマ、ふじみ野市防災備蓄品管理倉庫について。本市で計画されている中央防災センターの建設規模は、ふじみ野市防災備蓄品管理倉庫と同程度となる予定です。そのため、当該倉庫を設置した経緯、現状、課題を調査しました。備蓄体制や防災倉庫を使った訓練などについて確認できました。行政視察。令和6年7月、福島県二本松市。テーマ、防災について。東日本大震災発生時の対応と、その後の取り組みを調査しました。防災の取り組み、計画や、住民への伝達体制の整備経過などについて、確認できました。福島県福島市。テーマ、ペット同伴避難所について。福島市では、同行避難より踏み込んだ取り組みとして、ペットと同室で使用管理することが可能なペット同伴避難所の開設にも取り組んでいるため、先進事例として調査しました。設置までの経緯や設置後の取り組みなどについて確認できました。写真があります。総務常任委員会委員、二本松市視察時、説明、7名の議員の方たちが並んでいます。写真終わり。彩の国動物愛護推進チーム、ふじみの方々との意見交換会。令和6年10月。テーマ、ペット防災の現状と課題について。本市のペット防災の取り組みにおいて、共同している市内活動団体の方々と意見交換をしました。現場の声として、1、災害時のペットの避難に関する取り組みと今後の課題について。2、動物、ペットを飼うということの現状と課題について伺うことができました。令和6年度のまとめ。富士見市地域防災計画では、東京湾北部地震は今後30年以内の発生確率が 70% であり、埼玉県も想定地震としていることから、本市においても東京湾北部地震を想定するとしています。調査の結果を生かし、さらなる災害対応体制の強化に取り組んでいきます。意見交換会の様子の写真があります。38、文教福祉常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。文教福祉常任委員会では、教育委員会における取り組みのうち、令和5年度から子どもたちの健やかな成長に資する取り組みをテーマに調査を進めていました。令和6年度は、教職員の働き方についてを調査事項として調査を行いました。市内小中学校の教職員の方々との意見交換会。令和6年6月。テーマ、教職員の働く環境について。 令和6年6月、市内小中学校の教職員の方々と意見交換を行い、現場の課題を把握することに努めました。小学校教職員、長時間労働、新任教員の負担、特別支援児童への対応が課題として挙げられました。改善策として、副担任制度や支援スタッフの増員、校舎清掃業務の外部委託が提案されました。中学校教職員、担任業務や部活動指導、行事準備の負担が大きく、ICT 支援の拡充や業務の効率化が求められました。行政視察。令和6年10月、岐阜県岐阜市。テーマ、教職員の働く環境について。岐阜市の教職員支援策を視察しました。スマート連絡帳や採点システムの導入により、業務負担を軽減し、スクールサポートスタッフの配置により、児童・生徒と向き合う時間を確保していました。一方、部活動の地域移行に伴う指導者の確保には課題があることも分かりました。写真があります。文教福祉常任委員会委員、岐阜市視察時。説明、岐阜市役所、岐阜シティホールと書かれた名板の後ろに、7名の議員さんが並んでいます。写真終わり。令和6年度のまとめ。調査を通じ、教職員が安心して教育に取り組める環境が、子どもの成長に直結することを再認識しました。業務効率化や支援体制の充実は、負担軽減だけでなく、児童生徒と向き合う時間の確保にもつながります。さらに、現場の教職員と教育委員会との認識の一致や課題意識の共有が欠かせないため、両者が直接意見交換を行う場を設けることで、現状の理解を深め、効果的な改善策を共に模索することが重要です。このような取り組みを通じて、教職員が安心して教育に取り組める環境づくりを目指し、子どもたちの健やかな成長を支える体制を発展させることが期待されます。意見交換会の様子の写真があります。39、建設環境常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。建設環境常任委員会では、公共交通とまちづくりについてを令和6年度の調査事項として調査を行いました。議員研修会、令和6年5月、テーマ、富士見市の公共交通、都市計画課を講師として研修を実施しました。公共交通において様々な課題があり、どのようにしていくかは、全庁的に考えていくことを求められていることが分かりました。行政視察。令和6年8月。福島県喜多方市。テーマ、公共交通とまちづくりについて。喜多方市では、AI 等の最新技術を導入し、市民の利便性向上に取り組んでいました。効率的な運行によって、より多くの市民の移動が可能となり、満足度向上や利用者数増加につながっているとのことでした。福島県会津若松市。テーマ、公共交通とまちづくりについて。会津若松市では、 ICT 活用の強みを生かした取り組みがされており、その上で地域公共交通網形成計画が策定されています。データの収集と分析により、現状を把握をして各地区に見合った公共交通を確立していました。写真があります。建設環境常任委員会委員、喜多方市視察時。説明。国旗と喜多方市の市章が飾られたボードの前に7名の議員さんが並んでいます。写真終わり。市内で活動するタクシー事業者との意見交換。令和6年11月。テーマ、富士見市の公共交通について。タクシー事業者の立場から、富士見市のみならず、近隣自治体の事例も含めた課題や取り組み状況を伺うことができました。現状の改善等に向けた検討や、他の自治体における取り組み実績についての研究が求められます。令和6年度のまとめ。本市では、基本構想において、公共交通の方向性が提示されており、それに基づいた各種施策が進められています。公共交通の整備は、全国的な課題となっており、各自治体において、様々な取り組みがされています。視察により調査した取り組みをはじめ、他の自治体の取り組みの実現可能性等について、人口規模、行政区域面積などの状況を勘案しながら研究し、本市における公共交通を含めたまちづくりを議会として考えていきたいと思います。意見交換会の様子の写真があります。